今日は暑いね。
まあそうや ね、もう非常にいい天気ですね。
はい、20.3 度で、はい、
うん、
ちょっとこう花粉も感じつつの大阪かなという感じがしてました。
昨日はかなりきつい風があったんですけどね。
あ、そうなんですか。
今日は風が非常に収まって、うん、なんか本当に早春というか春らしいというか、うん、そういう系をしても間違いないような天気であります。
桜もなんか咲いてるみたい
ね。もう咲いてましたね昨日は ね、はい、あの南千住の公園で、うん、早咲きやと思いますが、
うん、
結構桜のピンクの木を拝んでまいりました、
はい、僕ね、はい、その阪急の南千住駅の、まあ、隣にあるミスタードーナツによく行くんですよ。
なるほど、は
い、まあ、よく行くというか、阪急利用した時に、あそこでドーナツ買って家まで歩いて帰るっていうのが、まあ、僕 の、 そのルーティンワークみたいになってるんですけど、
吹田市ですよね、これね。
そうなんですよ、はいはいはい、でその、
うん、
ミスタードーナツね、あそこ、
うんうんうん、
僕ミスタードーナツで初めてそのことを知ったんですけ ど、 消費税上がったでしょ、
うん、ほうほう
10% に、うんうんうんうん、けど持ち帰り 8% で店内 10% っていうのを、まあ、聞いてたけど、その実際に体験したことがなくて
なるほど、
であそこのミスド行って初めて、うん、あ、ね、持ち帰りはちょっと安いんやと、まあ、そもそもあそこで食べるつもりはいつもないんで、
まあ、歩きながら、
まあ、僕はずっと、いや歩きながらというか家帰って食べてるんで、まあ、ずっと 8% なんですけど、ということは、うん、店内で食べてる人は僕より 2% 多く、まあ、税金を払ってるんかという、ちょっと拝みながらですね、ありがとうございますと言いながら、いつもドーナツを、まあ、言うても僕が買う量なんつうのは2、3個で、だいたいいつも買うのがポンデリングっていう、数珠つなぎみたいな、
なるほど
丸いドーナツと、
なるほど、
で、あとは、オールドファッションと、うん、
あーはーは
ー、で、たまに乗り気な時は、チョコレートのかかったオールドファッション、ちょっと高いんですよ。やっぱ普通のオールドファッションよりもチョコレートかかった方が10円20円高いんですけど、まあ、ちょっとお金があるときはそんなんを買って、まあ、家に帰るっていうね。だから僕にとっても南千里駅の周辺は結構まあ思い出があるんで、久美男君この後ね、よっちゃんも来て、うん、いろいろレストランの話とかしてくれるみたいなんで、
まあ、たまに近所もね、はい、まあ、どんな変わってるかっていうこともやっぱり、
そうですね、
偵察しておいた方がいいというようなことがあって、はいはい、まあ、昨日風はあったんですけど、ええ天気やったもんで、
はい、
2人でボラボラしてきました。ま
あ、平日ですよね。
平日ですね。
どうでした、はい、人多かったですか。
もう、そんなに普通と変わらんかったですね。
あ、そうですか。
まあ、電車はただ、妙に空いてましたね。はい、まあ、昼前やったから、11時頃やったから、
阪急千里線
ね。もともと、学生が乗らんときは、割と千里線は空いてるんですけどね。
そうですね、神台とかね、近くに大きな大学ありますから。
乗ったら、もうあの人らと一緒になったら、もう、超過密でね、
そうそうそう。
なんかねじれるみたいな感じになるんやけども。
はい、まあ日中はそんなに人いなかったというか、
割と、まあ、
昼間はね、
日中にしてはかなり低い人が少ないなと、まあ、ちょっとコロナの影響かいなというような感じもありましたが、公園はにぎわってました。
あ、よかったです。
レストランも10分ぐらいもう満員で待ったりね、
は
い、
あ、そうなんですか、
いろいろ、まあ、そんな辺の様子を
結構僕気になってたんで、
あ、そう、
配信した動画を再編集して、まあ、例えば字幕を大きくしたりとか、ちょっと動画を短くして見やすくしたりとかして、また新しい動画として同じ晩飯チャンネルで公開してるんですけど、ちょっと最近ね、一つ新しい試みしてて、ま
あ、
以前もちょっと僕数年前にこういう試みやって結局挫折したんですけど、
なるほど、
最近ね、海外の方からの、この、英語字幕つけてくれっていうリクエストが、まあ、たまに来るんですよね。
まあまあそうですね、やっぱり日本食に興味を持っていただいてるんですかね、は
い、というか、あ、これ日本語だけなんですかみたいな感じでちょっとコメントで、まあ多分その裏には字幕つけろやみたいな感じの要求もあるはずなんで、
まあ言った方がいいわね、
で、まあ、そういう試み僕やってるから、まあ、過去の動画で、まあ、もう撮影はもう終わってるから、あとは編集の時間だけなんで、ちょっとこう英語字幕つけてみようかなと思って、日本語の下にこう、まあ、それに相応するような英語字幕を入れるっていうことを、ちょっと最近ここ 2,3 日でやってるんですけど、
う
ん、やっぱり難しいですね、
やろな、
英語で大さじ小さじってどう言うんやとか、まあ、そこは非常に基本的なんで僕も分かるんですけど、
なるほど、
まあ、例えば、まあ、抹茶ロールケーキやったら、焼き型に生地をこう流し込んだときに、真ん中の方をちょっと薄くするんですね、和だとね、焼くときに真ん中厚すぎると火が通らないし、で真ん中がこうぷくっと膨らんでしまって、あとであんこを中に入れてこう巻くんですね、ロールケーキだから、その時に巻きにくいっていうのがあるから、真ん中の生地の真ん中をですね、まあ、焼く前の生地なんですけど、
的に
そこいうカードっていう薄っぺらいプラスチックの板みたいなやつでこう、その真ん中の生地を両サイドにこう寄せるんですけど、
なるほど、
それは日本語で言ったら、まあ、 生地の真ん中は、うん、薄くしてくださいで済むんですけ ど, これを果たして英語で言った時にどう言ったらいいのかなと思って、まあ、僕が使ってるのがあの Google の翻訳なんですけ ど,
ど
要するに日本語入 れ, た、うん、入れたら英語そのまま英語翻訳してくれるんですけど、これが結構適当で、例えば、生クリームってあるじゃないですか、
あれ
をね、うん、その Google の翻訳させると、うん、フレッシュミルクってなるんですよ。
はあ、ミルクになるの、
はい、生クリームがね、
はいはいはい、
生クリームはフレッシュ、あ、ごめんなさい、フレッシュクリームになるんですよ。
クリームな、うんうん、
まあそれは日本語をそのまま訳したらフレッシュクリームになるんですけど、ただ生クリームって英語で言うと、うん、まあいろんな言い方あるんですけど、一つはヘビークリームって言い方があるんです
よ。ヘビーっていうの、
ヘビークリームって言うらしいんですけど、例えば僕がそれを知らんと、あ、フレッシュクリーム、
うん、
例えば 80ml ってやったら、それを見た人は何やフレッシュクリームってなるじゃないですか。まあ映像があるから大体字幕の内容はわかるんですけど、うん、だからそういうなんていうかこうちょっとした違いっていうか、特に日本って、うん、あの日本語英語があるじゃないですか、
ジ
ャパニーズイングリッシュがあるじゃないですか、
和製英語っていう、
ね、和製英語があるから余計に難しくて、
だ
そういう細々としたことをやってると5分で終わる編集が1時間ぐらいかかったりするんで、やっぱりあの英語字幕つけるっていうのは、まあ、つけてはる方いてますよ。僕の知り合いの人とかあのロープワークやってるね、親方さんとかは英語字幕つけてますけど、
植木職員の、
そうそう、はい、今でもやってありますけどね、植木職人やってありますけど、あの人とかすごいなと思って、
やっぱ英語力も持ってはねえね、
いや英語力か、どうあの人がどうやってその英語をね、日本語を英語にしてるか分かんないんですけど、うん、ただやっぱりあの英語字幕つけ、だから例えば、まあ、僕もね、うん、あの視聴者の立場で言うと、うん、これやってくれあれやってくれとか YouTuber に言うじゃないですか、けどやっぱその要求って結構あの相手にとってはこう負担になることがあって、もちろんその僕があの料理動画に英語字幕つけるっていうのは、より多くの方に、まあ、見ていただけるっていうメリットがあるからやってるんですけど、まあ、それでもやっぱり相手にこう物を頼むときは、それを頼んだときに相手がどういう状況になるかっていうのをちょっと考えた方がいいなっていうのを、まあ、自分の体験からね、思いました。まあ、とにかくあの英語字幕、うん、別に英語だけじゃなくて、うん、まあ、あのドイツ語でもあの韓国語でも全部一緒なんですけど、字幕つけるのは大変です、
う
ん、特に外国語となるとそれなりにやっぱり大変、まあ、特に僕に英語力がないっていうのもありますし、うん、特に料理っていうのは限定された世界なんで、うん、余計に踏み込むならんかったでしょ、料理の言葉なんて。
いやいや、僕もその英語あんまり慣れた気は
特にないけど、ね、特に料理、
もうそうそう、ね、
まあ、料理だけじゃなくてその限定された世界、
まあ、料理がここまでね、
はい、
あのなんかこういろんなところで出てくるような時代っていうのは最近の話ですよ。僕ら料理言うたらもう別に決まったものしかなかったし、それより人に習うもんでもないし、うん、母親が娘に教える程度のもんで、料理学校というもの自身が、ほんまに意識的に登らんかったもんね、うん、そんなもんがあるんかという。
いやだからまあいろんな人 の,、うん、あのサイトとか動画とかを見て、うんうん、まあ、そのあこういう場合はこうやって英語で言うねんなっていうのを今ちょっと、まあ、知識として蓄えてる時期なんですけ
ど、
まあ、時間かかるんで、もしかしたらこの料理動画に英語字幕つけるのも、
う
ん、今3本やってるんですよ。
あ、
まあ、まだ公開してないですけど、
3本というの
は 3つの動画につ けれるだけの英語字幕をつけたんですけ ど、まあ、時間の許す限りね、全てはつけてないですけ ど、
あ、そう、
だからただそれが次の4本目5本目はどうなるかっていうことはちょっと未だわからないんで、
僕はね、そのてっぺんにも話聞いて、その英語字幕というのはね、
はい、
料理のタイトルだけのもんや思ってたんや、
うんうんうん、
その作り方なんかはもうこれしょうがないな思ったし、うん、まあ、つけるとなるとこれは大変な作業になるな思ってたから、
うん、
タイトルだけでもその英語の字幕でしてやな、
うんうん、
するんかいな思ったけど、もう少し踏み込んでやってるわけやね。
あ、そうですね、やっぱりあのレシピ動画なんで、うん、作り方がを知ってもらう動画なんで、タイトルだけ英語書いて、それこそ中見たら全く英語なかったら、なんとか、まあ、タイトル詐欺とかよく言いますけど、やっぱり見た人にとってはそれを期待して見てるんで、英語が全くなかった時の、まあ、喪失感というか、そういうのが大きいんで、まあ、余計に悪影響やから、だからあんまり僕タイトルだけ英語つけるっていうことはしてないですね。
そう、
はい、やっぱりタイトルに英語つけるんやったら、動画本編の方にも、まあ、何か音声でもいいですし、
それは
文字でもいいから英語をつけるべきかなと。でそれを今やってるんですけど、思った以上に大変っていうのを、まあ、数年前に 経験したことなんですけど、また同じようなことをやって、まあ人間って、ね、1000年経っても同じことするって言いますけど、まあ10年経っても同じことするねんなと思いましたね。
なるほど。まあ、まあ、頑張ってほしいと思うけども、これは、大変やね、忙しい中でね、ここまでやるとなるとね。
まあまあ、できる限りなんで、まあ、最低でも材料ぐらいは、砂糖、まあ、砂糖はシュガー。
まあ、それはまあ、ある程度。
ソルトとかね。まあ、それこそ、ミルクとかね。それぐらいはできるんで、あとはもうその、料理工程に関してはもうちょっとやめとこうかなと思いました。
もうそれはもう見ながら適当に想像してもらうとしゃあないかもしれない、ね、
そうですね。
まあそれは専門の翻訳官でもいれば別やけどね、はいはいはいはい。それでもなかなか料理をこう翻訳したりする、ね、生通訳なんか難しいと思うよね、料理の場合は。
映画のね、字幕の有名な方で、あれ、戸田なんとかさんっていう方いてあるじゃないですか。戸田なんとかさんって、女性の方で、ね、いてあるんですけど、やっぱあの仕事も、映画の字幕つける仕事っていうのも大変やなと、大変っていうか難しい
だよ、ね、
思いました。
まあ本当にそれはもう英語の、まあ、ドキュメンタリーの 題なんかでもね、日本語の題のドキュメンタリーを見てるとね、何言ってるわからへんわけやね。
前そんなこと一回言うとったな。
言うとった。ほんでそれ最後にね、
なんとかの力とかなんか、
まあまあそ
ありましたね。
あるんやあるんや、うん、まあ、具体的な内容忘れたけどね、うん、ところが最後にその、まあ、現代みたいもんが、うん、まあ、割とちゃんとした放送局の場合は、何年に作ってこうこうこういうの、うんうん、ということが出てくるわけ、うんうん、でその時現代を見た時に、うん、あ、これやったらもうなんでそのまま直訳せえへんのかいなという、ね、
訳して余計分かりにくく
する、余計分かりやすいようにという親切心が書いて、まあ、分かりやす分かりにくくなるので、うん、僕はああいう場合はもうあまりに日本人がどうせ作ったもんでないんやから、うんうん、ドキュメンタルの場合は割と直訳風にね、してもらうとか、あるいはまあその日本の台があったらその下に英語でその台をもっぺん入れていただくとか。
それいいかもしれないですね。
そうしてもらうとね、理解がものすごく早いと思います。
有名な。
ストレートです、英語は。
映画で。うん、スピルバーグさん の激突ってあるじゃないですか。
あれ面白かったね。
あれ煽り運転を題材にした非常に面白い映画なんですけど。
衝撃を受けた
もんね。あれもね、現代はね、なんかしてます？
知らん知らん。俺も全然知らん。
リサさん知ってます？現代。
え？
激突っていう。だから日本人はそれを激突と訳してるなっていうのが、確かね、デュエルっていう。デュエルって戦うことなんですよ。1対1で戦うことをデュエル。デュエルっていうんですけど、だから車とトラ、乗用車とトラックの対決っていうの、ただそれを日本人は激突にした。要するにぶつかるっていうのを主にして、そのファイトの方よりもぶつかる方を、主にしてるっていう。だからそこもやっぱり、アメリカと日本の意識の違いっていうか。
僕はね、だからあの映画を見てね、はい、激突中で見たん違うんですよ。
あ、違うんです。
内容で見たんですよ。それ激突言うんかな、ちょっと、思ってたんやけど。
そんな別に激突し、ね、最後にトラックがね、崖から落ちるみたいな。
むしろ激突戦
と、そう
激突接近戦でね。
そうそう、激突しそう。
心理戦です
。そう。
あれはちょっとやっぱりお前の話聞いてね、うん、長年の疑問が解けたみたいな感じしますよね。
あとね、
激突で見せたらあの映画、ちょっとわからんと思う。
まあこれもちょっと皆さん知ってると思うんですけど、アナと雪の女王、
まあ、
僕いつもよう言うやつね、
僕は
ディズニーのあの映画ね、大人気映画なんですけど、あれね、英語タイトルフローズンなんですよ。
ああ、なるほど。
氷とか凍る。
ああ、なる
ほど。でね、確かね、韓国語のタイトルがね、なんかね、雪の女王とか、恐るなんとかっていうタイトルなんです、韓国語。だからそれもね、韓国、アメリカ、日本と全然違うんですよ、捉え方が。
まあ割と韓国と日本似てる
わけだよね。あ、似てるね。韓国と日本似てます。
まあ文化的なもんが接近があるからな。
そうそうそう。だから例えばあれをフローズンにした時に、果たして日本であそこまでの大ヒットになったかって言ったら、多分僕はならなかったと。
これはまあ、いわゆる。
いい方の役。
医薬の成功例やわね。
成功例です。
まあ激突はちょっとしんどかったね。
激突はちょっと、なんかそれを期待さすっていう、まあ翻訳者の意図もあったかもしれないんですけど。
ね、はい、まあ本当にそのてっぺん その、ね、英語でまあ料理を紹介するとこから話が発展しましたけども、まあ、応じて英語のタイトル、まあ、映画もドキュメンタリーもそうですけど、あれを見るとですね、スカッと分かるところあるね。日本はそれを何か妙に扇動的に訳したりね、
そうですね、
情緒的に訳したりして、
あの意味を、ね、
余計わけわからんにしてると
か、やっぱりその説明口調になると、急になんかあっ なるときがある。
何やろうなと思いながら、まあこんなもんかと思って見てるわけやけど、はい、なんかすっきりせんのはね、はい、まあ僕がまあ割とテレビにちょっと凝ってるので、うん、ドキュメンタリーも見ていつも感じるの最後で、うん、英語の、あの訳を見ると、ああ、何や、こんなことやったんかって、これやったらすっきりするやんけ。
最初に出してくれたらいいの
よ
ね、
うん。最初にやっぱり直訳を出して、
そうそうそう、
で、それで今度こういうように訳したというのが出ればね、うん、それもごつ大事な外国もんのそういうもう、あの、ドキュメンタリーだけじゃないんですけど、うん、いろんなもん見るときの、大きな理解のなんか、ね、力になるんちゃうかいなということで、
そうそうそう、
まあ、提案したいというところですけども、してほしいね。
そう、あとちょっとそれに関する話で僕が長年疑問に思ってるのが、まあ、これもその、まあ、例えば英語喋られる方がね、
うん、
こうなんか喋るときに、うん、日本のそのテレビって大体、うん、あの吹き替えなんですよ。バラエティ番組でもそうだし、
まあ、そうせんと分かりにくいもんね、あれ英語だけではね、
吹き替えなんですけど、うん、ただね、うん、あれね結局、
うん、
いや僕はね字幕派なんですよ。字幕にして喋、うん、ってる人の言葉は、うん、もう英語で聞きたいんですよ。
なるほど。
というのも、うん、さっき言ったようにその日本語に訳すどうしても訳してしまうし、こういうことはあんまりないかもしれないですけど、うん、あのその翻訳者とか番組の意図によってその言葉を変えてしまう時もたまにあると思うんですよ。
それはあると思う。
単語を変えたりとかね。
それはあると思う。
ただそれが、うん、やっぱりその話してる人の言葉を聞き取れた、まあ、特に英語とか僕の場合韓国語わかるんで、韓国語とか英語の場合は、うん、できるだけ喋ってる人の声を活かしてうん、で下に字幕をつけてほしいんですよ。そっちの方が本来的な意味での、 その出演してる人の意図も伝わるかなと、
ね、
思いますんで、ただあれをやっぱり吹き替えにすることによって、うんうん、まあ、日本人のこれ英語に特化した話なんですけど、英語に対する理解力もなくなるし、
うん、
やっぱりあの英語っていうのは別のもんやねんなっていうその意識を僕育んでる原因の一つやと思ってるんですよ。テレビ あの吹き替えっていうのはね、日本人吹き替え好きなんですけど、
まあね、あの年寄りの立場から言うとね、うん、文字が読みにくいやね。
いやいや、それはよくわかるんですけど、やっぱりそれやったらまあ文字を大きくするとかね、
あ、
まあ、なんかいろいろ難しい問題ではあります。いろんな人の立場から見ると吹き替えが一番いいんかもしれないですけど、ただ吹き替えすることによって日本人の英語の理解力っていうのはもっともっと下がってるんですよ。 それをあの常に思ってるんで、
やっぱりここまで程度英語はこの現象に対して言うんかというね、
うんうん、
そのリミットみたいなもんがね、
そうそうそう、
分からないんだよね。
そうです。
ぼやーんとしまうんですよ。
だからそれはだから英語のタイトルを言えるっていうのもそこなんですよね。最初にデュエル、激突って言えることによって、まあ、アメリカ人はこれはデュエルと見る、
う
ん、日本人は激突。
デュエルというのは直訳したらこういう接近戦やでと
対決っていう
ことを書いてくれると、
そうです。
あ、アメリカの思想というか文化みたいなもんがね、
うん、そうなんですよ、
理解できるということもあるわね。
だから翻訳ってね、あのやりすぎると難しいし、
あ、ね、
あの文化の理解の妨げになるっていうのを常に僕は思ってるんだから、翻訳者の技量以下によっては、うん、本当にあのその後々の文化にも影響してくる、その 理解力にも影響してくるんでね。
僕らはね、はい、あのいわゆるそのあのなんか英語で喋ってる人が日本語喋るみたいに今の映画のやり方があるやんか、
うん、
ああいうことは世界なかったわけ、子供とか、うん、みんな、うん、あの字幕やったよね、
うんうん、
字幕やってで、あのそれが急にこうみんな日本語喋るようになってくれて便利やな思ってたんやけども、うんうんうん、でそれでさらにこの頃はもう口の開け方閉め方までね、
うん、
日本語に合わすような名人みたいな ああいうその変換する人がおるやんかな、
はいはいはい、
うん、でそうますますそうなるとやで、世界中で日本語みんな喋っとんちゃうかいなというようなやで、そういうような、まあ、あの子供たちはそういう誤解をするかもしれん ね、
そうですね。
ただやっぱり小さい時からそういう言語の響きみたいなものをね、
うん、
聞くというのが、まあ、英語教育とか外国文化の理解とかいうようなことで、たとえ分からんでも、
そうそう、あのね、聞くことの
分からんでも
ものすごく大事なんですよ、実はね、聞くことが一番大事なんで、
う
ん、
そう思う思う、
はい、
うん、まあなんかね、まあ、僕らこんな言
う
ててもおかしかも分からんけど、
そうですね、
そんな気がしましたね、
はい、
はいはい、
まあまあ他にもいろいろ喋れたことあるんですけど、
あ、まあいっぱいありますね、
はい、またあの話長くなりそうなんで、この辺りで終了いたしまして、はい、まあ、またあの文雄君とよっちゃん の、
はい、
あの南千里とか北千里ボラボラはこの後の後の後のぐらいにありますので、
うん、ね、まあ、あのそして、まあ、久しぶりにこのフィルムカメラの話も今日するかも分かりません、
分かりました、
やりたいと思っております、はい。